ップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。先週まで3回にわたり200回記念特集をお送りしましたが、今日が201回目の放送。また新たな気持ちで市町村の気になる情報などをお伝えしたいと思います。201回目の今日は魚津市の村椿明市長です。今議会で審議中の新年度予算案は、そして魚津市が最近力を入れているワーケーションへの取り組みなどについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。まもなく新しい年度が始まる中で、各市町村がどんなことに力を入れようとしているのかを知ることができるのは、お金をどんな事業に使うかを定めた新年度予算案かと思います。魚津市の場合は災害対策でのこんな設備の導入についてと合わせ、村椿市長です。新年度予算案を発表され、議会で審議されています子ども応援枠に重点など概要を聞かせていただけますか。
新年度は2つの、枠を設けました。1つはふるさと子ども応援特別枠、こちらの方は、当初1億5000万程度の予算枠を設定したんですけれど、結果として、3億近く、約2倍に膨らみました。
それだけ強い思いが、
そうですね。やはり今子供の生まれる数少ないんですよね。で減っているんで、なんとか魚津に住んで子育てをしてほしい、こういった強い思いを込めた、予算枠になりました。
もう一つは、
もう一つはチャレンジする若者を応援する、若者応援枠ですね、こちらの方も、若い世代、人口流出がやはり進んでますので、ぜひ魚津で、新しいことに、チャレンジをする、そういった若者を応援していこうという考えで設けました。
そのうちですね、子ども応援枠ですか、具体的には。
まず一つは保育料の無償化があります。現在は3歳以上のお子さんが、保育園無料なんですけれど、こちらの方を、1歳から3歳未満、こういったお子さんも、無料にしていこうというものであります。
これは9月から、
準備がありますので、9月からスタートしたいと思っています。
あとお家でね、育児応援というね、
保育園に、行かれないお子さんもいらっしゃいます。ご家庭でしっかり子どもさんを育てていくという家庭を応援していこうということで、1人月2万円になりますけれども、応援をしていきます。
もう一つ給食費もね、
そうですね、こちらの方はご案内の通り、今電気代や食料費、こういった物価高騰の状況にあります。子育てをされる世帯の経済的負担を軽減をして、子どもの成長しっかり応援していこうということで、給食費についても応援をしていくということにしました。
それからチャレンジする若者を応援ではですね、若手創業者の支援、
魚津はやはり飲食店をはじめ、いろんな事業所が多いんですけれども、一つには後継者といいますか、事業をどうやってつないでいくかというふうなことが課題になっています。そういったことで、こういった事業に意欲を持ってチャレンジする若者の創業を思いっきり応援していきたいということで、実は予算枠を、令和5年は、倍増して1000万設けました。
具体的には、
40歳未満の、新規創業される方、新しく事業所を構えるときにもコストかかりますよね。それで、例えば店舗を借りるといった場合の賃借料、こういったものを、助成額上限は20万とありますけれども、最大1年間応援していこう、こんなようなことが内容になっています。
まあ、これで若い人たちの、ね、新規創業が促進されるというわけですね。
そうですね、どんどんチャレンジをしてただきたいと思っています。
そしてですね、これはちょっと目を引いたんですが、災害発生時などに備えてトイレトレーラーですか、これ県内自治体で初めて導入、
初めての試みになります。
具体的には
ですね、このトレーラーは、洋室トイレが、3つか4つあるんですよ。災害とか、起きた時に、このトレーラーをその現地へ持って行って、臨時の、トイレにできるんですね。で、自分のところで災害が起きた場合ももちろんすぐに活用しますし、近隣の市町村だとか、そういったところで発生した時もこのトレーラーを持って行って応援する、要は助け合いをしていこうということで、その名前も助け合いジャパンという団体がこの制度を創設しているんですけれど、はい、そういったところと協力をして、このトイレトレーラーの導入をやっていこうと、初めての取り組みになります。
助け合いのクラウドファンディングでの応援も使うという。
そうです、そうです。整備をしていくやり方、財源の確保の仕組みもそういった考え方に基づいていて、みんなで助け合って災害の時に必要なものを、整備をしていこう、したがってそのクラウドファンディングも活用して、このトイレトレーラーの整備を進めていく、そういった取り組みです。
普段の活用も考えてらっしゃる。
はい、例えばイベントがあるときにトイレがないよっていうときは、従来だと仮設のトイレを設置をするんですけれど、このトイレトレーラーがあればそれを現地へ持って行って、臨時のトイレとして活用ができます。はい、
細かいところにも配慮が見られる新年度予算案です。
はい、
避難所などでも安心して利用できるトイレ環境の整備、財源の一部をこの事業を応援したいという人からのクラウドファンディングによるふるさと納税に求めます。普段のイベントなどでも使え、利用の場は増えそうですね。県内自治体初の導入になるそうです。そして新年度予算案では予定していた予算額のおよそ2倍に膨らんだという子ども応援枠は、市として人口減少対策への取り組みの思いが込められているかと思います。トップインタビュー、いいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。村椿市長からは、市長1曲目です。
ハイファイセットの卒業写真をお願いします。3月、いろんな卒業あると思うんだけど、皆さんはそれぞれの思いをこう抱いて新しい道に出発していくと、そういった歌なのでよろしくお願いします。はい、
トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に私小山健一がお話を聞いています。魚津市の最近の動きの中で4月から始まる新年度につながるものがあります。魚津市の新庁舎建設や今月末の魚津駅前観光案内所のリニューアルオープン、そして魚津市がモニターツアーなども実施し力を入れているワーケーションの誘致について、村椿市長です。これまで何回か伺ってきた新庁舎の整備場所とかね、基本理念が決まりましたね。
はい、基本理念は市民の安全安心を支え、人と環境に優しく、そして魚津市への誇りと愛着を育む新しい時代の庁舎、ちょっと長いですけれど、そういった思いを込めた理念にしました。
そして新庁舎の整備場所ですが、
令和4年度に、委員会を設けていただいて3回議論があったんですけれど、最終的に、この現庁舎と市役所前公園、この近辺で整備をしてい、こうと、そういうことに決まりました。
決まって新年度はということになりますが、
はい、令和5年度令和6年度の2カ年をかけて基本構想を策定をしていきたいと思っています。
最終的に着工されるのが、
これはねまだ先になりますね。できれば、2027年度頃に着工して、2029年度、令和11年度ってことなんですけれど、そこまでに整備をできたらなというふうに思っています。
次にですね、今月28日に魚津駅前観光案内所がリニューアルオープン、これ機能強化へということなんですね。
はい、そうです。とても楽しみにしてるんですけれど、サイクルステーションも併設をして、で魚津駅に隣接してますので、お客様もすぐ、近くで分かりやすいと思うんですよ。でさらに、そういった場所だけでなくて体制としても充実をします、はい。観光専門コンシェルジュさんを、配置をして観光客様の、ニーズに対応していこうということです。
ますます観光客の方に利用していただける案内所になるということですね。
そうですね。どんどん利用していただいて、ウォーズを楽しんでいただきたいと思っています。
さあ、ワーケーション推進でですね、2月に冬季のモニターツアーをされました。新年度はですね、新規の推進事業も計画されているようですが、まずそのモニターツアーですけど、
はい、2月のモニターツアーはちょっと募集をしたテーマが、ウォーズゲーム産業の取り組みを進めているものですから、それを中心にした IT 関係の皆さんが多かったんですね。で、お話をしたんですけれど、皆さんとてもユニークで、例えばその、ゲームを、もっと進めたいんだったらば、どういう人材をどういうふうにして集めたらいいかみたいなことをいろんな提案をいただきました。
で、その結果ですね、今後のその方向性なんですがね、
はい、で結局多様な、人材が必要になるもんですから、バリエーションを増やしていこうということで、3つあります。はい、1つは企業研修型のワーケーションということで、こちらの方は、大体そうですね、1週間ぐらいを滞在いただいて、全国の、事業所の方が、研修に使ってもらうのでもいいですし、あるいはその、短期の開発みたいな、はい、合宿でもいいんですよね。そんな形で、その利用いただく、これが企業研修型のワーケーション、はい、
そこに助成される、
そうですね、はい。それから、もう一つはファミリーワーケーションということで、はい、こちらの方は親子で、大津に来ていただいて、例えば子どもさんが小さい場合は、大津市内の、保育施設なんかで、保育、遊学っていう、留学とも言うんですけど、そういった体験もしていただく、親の方は子どもさんが保育所にいる間、自分の仕事をする、こんなような形 の, パターンも考えています。はい、
もう一つが、
そしてこれは集中的にワーゲーションウィークというものを設けようということで、8月にジャントコイオーツ祭り大津市ありますけれど、この期間に1週間もうこうワーケーションをその、楽しむ、あるいはその全国の、こうテレワーカー、こういった方々に呼びかけて、もう大津に集まってもらう、こんなようなことを今考えています。
そうですか、
はい。
今注目のワーケーション、魚津市も誘致にさらに力を入れていくことになります。
はい、頑張っていきます。
ワーケーションはワーク、仕事とバケーション、休暇を組み合わせた造語です。魚津市でテレワークにより仕事をしながら休暇も取り、観光などを楽しむ。市では去年7月に観光スポットやテレワークができる場所、宿泊施設を紹介したワーケーションポータルサイト、フラットウォーズを開設するなどしてワーケーションの誘致に取り組んでいます。新年度に計画されている民間企業と連携した企業研修型、子どもと一緒のファミリーワーケーション、そして夏のジャントコイ魚津祭りに合わせてのワーケーションウィークの展開に期待します。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長からの2曲目です。
スターダストレビューの銀座ネオンパラダイスをお願いします。先日スターダストレビューの、コンサート、富山であったんですけれど行ってきました。でそのテーマが、ブギウギワンダーレビュー、その中の一曲です。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。間もなく子どもたちは春休みです。春休みのイベントを中心に紹介ということで、まずは魚津水族館、
はい、春の企画展で沖ノ島に行ってきましたっていう企画展が始まります。はい、
この内容は、
ですね、今温暖化の影響が、叫ばれてますけれども、富山湾からすると、沖ノ島、もう西の方でもう少し南なんで、いわば富山よりも先に影響が来る、その沖ノ島の状況を、調査をして、富山と比べてみよう、こういう内容かなと思います、
はい、それからホタルイカ関連も、
ホタルイカの発光実験がこの時期なのであります。あさって3月18日から、土曜日曜1日2回開催をしてまいります。
5月21日までですね、はい。マイボスリン博物館です。
マイボスリン博物館の方は、蜃気楼の写真展ですね。神秘の、絵のような世界蜃気楼ということで、写真家大野先生の写真展があります。写真もありますけれど、この時期は、本物の蜃気楼も発生する時期ですので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
3月5日から始まってます。4月29日まで。それからミラパークも頑張ります。これは春休みちょっと過ぎるんですがね。
そうですね、4月の、8日9日になりますけれど、恒例の桜のページェントがあります。桜早く咲くのかもしれませんね。
いろんなイベントが、ね、予定されています。
はい、皆さん遊びに来てください。
そしてミラージュランドです。いよいよ、
はい、いよいよあさって18日オープンいたします。
今回はね、遊具が新たに登場する。
はい、なんと、3つも新しい遊具が登場します。はい、1つは、フラッグホッパー、こちらの方は4月の22日から、登場します。カエルと一緒に、ぴょんぴょん飛び上がり垂直落下するアトラクションです。うん、それから2つ目がミニバイキング、こちらの方も4月22日から、登場です。これまで、大人が利用する大きなバイキングはあったんだけど、ちっちゃな子供が利用できなかったので、未就学のお子様も利用できるミニバイキングを用意いたしました。そしてふわふわドーム、いよいよ、オープンします。魚津市、これまでなかったんで、ぜひ小さな子供たちにこのふわふわドーム遊びに来てほしいと思います。
これはあさってそのミラージュランドのね、今シーズンオープンの日からということですね。
そうです、ミラージュランドのオープンの日に合わせてふわふわドームも、スタートです。
はい、新たに遊具が3つも登場するミラージュランド、楽しみです。
はい、皆さんぜひ遊びに来てください。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。夏のジャントコイ魚津祭りに合わせたワーケーションウィークという新たな試みでは、全国のテレワーカーに呼びかけ魚津に集まってもらい、地域資源を生かした体験プログラムやセミナーなどを通した地域との交流の機会も作るということです。さまざまなスキルを持った人による交流人口、関係人口の創出にとどまらず、ワーケーションが2拠点居住や移住につながるといいですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は滑川市の水野達夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。